もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
あ、はい。
ご主人何歳ですか？
早くに亡くなりまして。
はい。
私と子供だけです。
あ、そうですか。ご主人亡くなられてから何年ぐらい経つんですか？
20年ぐらい。
20年ぐらい。
はい。
で、今お子さんと2人ということですけど、お子さん何歳ですか？
22です。
22歳。男の子、女の子？
男です。
男の子。
はい、
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私、会社に勤めておりまして、
はい、
仕事でミスが目立ってきたんです。それで周りに迷惑をかけているので、
はい、
まあ、会社から見たらお荷物状態なのかなということで、
はい、
あとそのせいもあったせいか、ストレスで、
うん、
体調を悪くして、
うん、
休職してるんですけど。
あ、今休職中なんですか？
うんうんうん、はいはい、それでもう今まで迷惑かけたこともあったし、
うん、
それでこう今後のことも考えて、
うん、
転職をと思って考えてました。
はい、
ところが、
はい、
もう1ヶ月、
はい、
判断がそこで早いので、
うん、
あと1ヶ月もう1ヶ月考え直してくれないかって言われまして、
はい、
会社の方からですね、
はい、
それで まあ、その時はもう本当に自分としてはもう転職するつもりで、
うん、
なんですけど、だんだん日が経つにつれて、
うん、
こう新しいことへ一歩踏み出すこの不安といいますか、
うん、それは新しい一歩っていうのは不安ですよ、誰でもね。
そして一般論で言えば、
うん、
ほら今勤めてる会社があるんだから、
うん、
またそこで勤めたらいいんじゃないかって、
うん、
ほら今就職状況も厳しいからっていうこともあるんでしょうけど、うんうん、
はい、
年齢も年齢ですからね。
はい、
うん、でもそのなんていうの、周りの気持ちを考えると、今度自分としてはもう会社に気持ちはないんだけど。
会社に気持ちはないっていうのはどういうことですか？会社がもう好きではないということ、それとも、
ほら会社でもう一回頑張っていこうかっていう、
あ、今の会社でもう一度頑張っていう気持ちはもうないということ。
うん、まあそれはほら今のほらストレス状態のせいがあるんだかどうかわからないんですけど、エネルギーが、うん、もうそういうエネルギーがなくっていう状態で、
うん、今体調を崩してるということですけど、具体的に言うとどういう、なんか体がだるいとか頭痛がするとか、なんかそういうどんな状態ですか、体調を。
ストレスによって、
うん、
軽い適応障害、
うん、でということはお医者さんに行って、
はい、通院して、
あ、今通院してるんですか？
うん、はい。
そしたらそのお医者さんが適応障害だという言い方したんですか？
うん、そうです。
うん、それで今日の相談っていうのは、まあ、こういうような状態で今休職中だと、どうしたらいいでしょうかってことですね。で、会社からはもうこのまま辞めてくれって言われているんではないんですよね。
辞めてくれとは言われていません、うん、ただ私の気持ちとしてはやっぱりほらまたそういう迷惑をかけてしまうじゃないかなと思い、
うん、人に迷惑をかけるのはすごく怖いんでしょ？
うん、そうです。怖いというか、また同じことになってしまっては、せっかくそうやってね、会社の方ももうちょっと辞めないで頑張ったらいいんじゃないかって言われたことに対して、その気持ちに応えられなかった時の方が辛いのかなと、
うんうん、期待に応えられない不安があるということですよね。ですから、それで今もうどうしようか、日もさっちも分かんなくなってるということね。
その日によって、あ、やっぱりほら転職した方がやっぱりいいんだって思ったり、
うん、
なんか本当に ね、周りの意見を聞かないで自分の、気持ちに素直になって行動して、
うん、
本当に後から良かったんだろうかって言えるかっていう、そこの喝采ですよね。
そうです、葛藤ですよね。要するにメリーゴーランドみたいなもんで、うん、同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるんでしょ。
そうだと思います
ね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
非常にぐちゃぐちゃな話で、一見見ると摩訶不思議に見えますけれども、
はい、
ある一面だけを捉えて、
はい、
今日あなたという部分をですね、
はい、
見てみたいと思ってるんです。
はい、
あなたの共通点は必ずほらって言うんですね、言葉の中に、
はい、
これコーラっていう人の共通点をまず言いますね、
はい、
あなたがそうだとは言っていませんから、
はい、
これ子育ても全てホラっていうのは、うん、だから私の言うことを聞かないからそうなったじゃないかっていう怒りの時にホラって言葉を使うんです、
うん、
今日の第一つの問題、あなたの心の中にあるのは怒りです、
はい、
その怒りの一番わかりやすい言葉が、会社でどうか辞めないでいてくださいって言ったら、あなたは今日迷わなかったはずなんです。あと1ヶ月ぐらい働いてくれないかとおっしゃってませんでしたか。
1ヶ月考えて、
つまりそれほど必要に私を求めてないところにあなたは不満があるんです、実は、うん、でちょっと聞きたいんです、
はい、
あなたの中の生き方はですね、例えばこれ植物に例えると、私は迷惑をかけてしまう土をあなたは離さないんです。皆さんに迷惑かけてしまう土をかけてる。でも皆さんが、でもいいからその土に種をまいてって言うんですね、
はい、
あなたが種をまきました。でも思ったように育たなく、そうですよね、
はい、
そう、だから言ったじゃないですか、私迷惑かける土だっていうのに、みんなが種をまけ種をまけって言ったので、種をまいたら枯れたでしょって、こうしてまた私のせいになってしまう、だから嫌なのよっていうことに私は今日は全部聞こえたんですね、
はい、はい、そうです、
うん、どうなさったの。
あ、いいえ、
きつかった。
でも違う、なんか涙が出てきた。いや、私苦しくて。
苦しかったのね。すべてが人生を、私はダメな土、ミスを犯す土、それなのになるべくミスを犯さないようにして、みんながこの種をまいてくれ、まいてくれ、育ててほしいって言ったのに、私が言ったのに、ほら、綺麗に咲かないって言ってるんですよ。本当は咲いてるんですけどね。あなたの場合には、もう、ミスを犯す土で撒いてるとあなたが頭で思ってるから。
はい。
でしょ?
はい。
初めてでしょ?自分の気持ち言うのは。プライドも全部捨てて、自分の心の中を聞いてごらんなさい。あのね。
はい。
あなたが、人間は、あなたの価値観はね、自分がダメな人間だと思っていますから、
はい、
自分がその素直になることできないんです、
はい、
人は素直さには何も言えないんです。素直さに泥をかける人はいないんですよ。わかります、
はい、
で、あなたにできなくてもいいです。でもこうして私みたいにできる人間がいるんだということを頭に入れて、
はい、
あなたが選択してみてください。私はこの1ヶ月間この上司と行きます。で、自分がいろいろ考えたけれども、
うん、
この中で考えて得た結論は、
はい、
私のわがままも踏まえて、
はい、
1ヶ月ぐらい考えろと余裕をくださった、
はい、
この会社に、
はい、
私はもう一度働きたいと思います。許してくださいますかと私は言います。そして会社がですね、
はい、
ダメだと言った時に初めて会社を恨むんではなくって、
はい、
そうか、現実はそうなのかということを学びます。
はい。
わかります?
はい。
その方が、後で後悔はないんですよね。
はい、
後悔は、自分が偽った後の、 結果が出た時に、どうせこの道になるならば、
はい、
自分の真実の気持ちを言えばよかったと思った時に、
はい、
この悔しさと後悔は一生消えないですよね、
はい、
でも自分の気持ちを素直に言った時の決断は、そうかこれかってことで一歩前に出れるんです、
はい、
先ほど涙したのは何ですか、最後に。
いや、うん、当たっていたから。
そう、そして私はあなたの気持ちが少しでも分かってるということですよね。
はい。
ということは、私とあなたの中にどっか共感できるものがあるってことですよね。
うん、はい。
この一瞬の中で、ああ、自分のことだ、合っていたって見守るってことは先生すごいですよね、認めることはね。うん、素晴らしいですよ、あなた。今、加藤先生にね、また後聞いてみますね、先生。
え、大原先生の指摘された通りです。ほらっていう言葉でね、あなたの心の中洞察しましたけども、もう、要するに、あなた他人への怒りがすごくあるんですよね。自分で意識しているかどうかは別として。
はい。
で、あなた、他人の荷物になるのが怖い、誰かの荷物になる、自分はお荷物になってると言って、すごくその荷物になってるということを気にしていることをずっと言ってましたけれども、
はい、
これは何を表していると思いますか？あなたは本当に荷物に、他人の荷物になることを恐れているんじゃないんですよ。あなたは他人への怒りがあるんです。その怒りが表現できなくて、その怒りを自分に向けたのがお荷物という言葉です。
はい。
だから他人への怒りの間接的な表現が人のお荷物になっているっていう言い方なんですよ。一番そこにあるのは他人への怒りです。ですからね、
はい、
今日、まあ、電話を切ったらね、
はい、
怒りをパソコンでも自分の鉛筆でも何でもいいですから、ボールペンでも全部書いてみてください。小さい頃からの、もうこの46年間の長い月日がありますでしょうから、
はい、
ものすごい怒りを抑えてきて生きてますから、
はい、
あの人は許せなかった。怒りをどんどんどんどん書いてみてください。これはもう人に見せるもんじゃないから、
はい、
本当に正直に。人に見せると思うと、なかなか正直に書けないですから、
はい、
もう書き終わったら捨てていいわけですから、そうすると人のお荷物になるのが怖くてもう復帰できないなんていうことはないと思います、会社に、
はい、
この怒りを書いて表現すると、大原先生が先ほど言っちゃったような素直になれるんです、
はい、
素直になったら物事はうまく回転していきます。
はい、わかりました。
よろしいですか？
あ、はい。
はい、どうも失礼します。
はい、いろいろありがとうございました。
他人に迷惑がかかることの恐怖は、怒りの間接的な表現です。